こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、ということで、
はい、
今週はレギュラーのトークセッションで、作品はファストライブス、
はい、
再開全国公開中の作品で、まあ僕が3月から4月の注目公開作に挙げていて、
うん、
まあ大阪にも見に行ってほしいと割と強めにお勧めした作品なんですけれども、
はい、
その時に大阪が答えてくれなかった質問があって、それをもう一回聞くとこから始めようかなと。
あれ、そうなんです。
思っております。
はい、
大阪は初恋っていうモチーフ。定番じゃないですか。小説でも、
はいはい、
映画でも、音楽でも、はい、もうありとあらゆるところで、
うん。
に対してどういう思いがありますか？
どういう思い？
好き嫌い。良い悪い。
あ、好き嫌い良い悪い。
興味あるない。
あ、でも、興味あるないは、うん、好き嫌いで言うと好きかな。
はい。
なんでか。
うん。
そら、初恋って誰にもあるもんやし。
あ、そうですか。
あれ違います？だって、それだってファーストラブでしょ、うん、最初の。
宇多田ヒカルが言う、ヒカル先生が言うところ。
のファーストラブでしょ、うん、は、誰にでもあるし、うん、俺もこう具体的な人の顔が浮かびます。
本当、うん、ああ、なるほど。うん、俺、なるほどね。で、それで、やっぱりその初恋っていうモチーフが、まあなんか映画なり小説なり出てきた時に、何かこう高揚する気持ちとか、キュンとなる気持ちがあったりする。
ああ、ある時もあるかな。
うんうんうん、うん。なるほどね、
うん。
なるほどね。俺はね、なんか俺はその時も言ってなかったんやけど、俺むしろ積極的に苦手です。
初恋？
初恋っていうモチーフ。
え、それは初がついてるから？
うん。
なるほど。
うん。やっぱり、なんかそこに対するノスタルジックな甘酸っぱさみたいなものとか、
うん、
で、大阪は知ってると思うけど、俺なんならティーンネイジャーっていうモチーフも苦手だし。
確かに。
ティーンネイジャーっていうか、まあ思春期やね。思春期性っていうモチーフも苦手やし、うん、言わんや、大人が初恋を引きずってるとか、大人が初恋を懐かしがってるとかって、って思うことの方が多いです。
今日の映画そうや。うーんって思うってこと。
いやー、まあだから、これもでか、実は初恋についての映画なんですけど、
うん、あ、でもちょっと待って、
うん、
初恋ってさ、うん、の定義ってさ、うん、どう？
いや、だからそれもさ、だから俺、幼稚園のこと、これ、特定の誰かを批判するものではないし、
うん、
もしそれに当てはまることがあったとしても、あなたを批判してるんでは全然ないんですけど、幼稚園の頃の初恋とか全く意味が分かれへんねんな。
俺はでも今、自分の経験で思ったのはそれ。う
ん、それは初恋じゃないでしょ。
いや、それだから定義次第やと思うよ。
うん、まあね。うん、で、まあ、
それを恋と呼ぶのかっていう。
そう、と思うし、うん、じゃあ、例えば高校生とかの、うん、まあなんか本当に誰かを好きで好きで夢中になったのは初恋っていうも、まあありかだと思うんやけど、俺でやっぱり恋愛ってどんどん更新されていくものやと思うから。
年を減るにつれて、
うん、
恋愛感
も。みたいなものとかって、うん、なんかその固定化される初恋っていうのがよくわからへんねんな。だから初恋っていうテーマが苦手なのもある。
ああ、まあその、なるほどね。世の中的に、うん、小学校、幼稚園の時に、付き合って言ってみた何々ちゃんのことを初恋と呼ぶのか、
うん。うん。それはもうなんか違うな、何か別のものじゃないっていう感じがするし。
う
ん、
え、う
ん、
そうするとさ、傷のさ、うん、傷にとっての初恋っていうのは、いつの話、傷の中で位置づけるわけ。
あえて言うなら高校生の時かな。
あ、なるほど。
うん。で、俺は、ま、恋愛っていうか、片思いをすると、もう、マジでそれが中心になってしまうというか。
ああ、知ってます。
うん。それのことしか考えられへんなる人間なので、
うん、
もうなんか恋愛って結構しんどいんやん、これ。
うん、うん。
特にまあ、片思いっていうか、の渦中にいるとき。で、今のパートナー、今付き合ってる人は、はっきり言って恋愛的なときめきみたいなのがあんまりなかったからこそ、俺にとってね。
うん。
うまく、今もまあ、なんとか、とりあえずは続いてるっていう感じがあるんやんか。
うん。
だからなんか初恋っていうものの、なんかこう美しさみたいなものを強調されるとちょっとしんどいです、私。
ああ。
もっとえぐいもんやろって思う
なるほどね。
で、ましてや、それが幼稚園の時の、なんか、誰々ちゃんとか、誰々先生に、なんか、ときめいてたみたいな話で、嘘やんって思うっていうか、それは恋じゃないやろって思ってしまうというか。
なるほど。
っていうね。これ、特典の誰かに対する批判じゃないですよ。私のもう、ごくごく個人的な意見でございます。うん、という感じで、もうここまでの時点でお分かりかと思いますけど、今日は傷がうざい日ですが、で、まあ大阪は前回もその話もしたと思うけど、傷からすると、俺からすると、ちょっと恋愛の話苦手なんかなっていうイメージがありながらも、別に興味がないわけではない。う
ん、それで今思った、
うん、
傷と恋愛の話をするのが苦手なんだ。
なんで？
うざいから。
なんで？
いや、傷の話を聞くのはいいけどさ、
はいはいはいはい、
もう、こう、圧強めで来るやん。
うん。そうやね。
もうだから、ちょっと。
なんや
ら
批判されるみたいな。それはどうなんみたいな。
どうなんみたいな言われるやん。それは初恋じゃないとか言われるわけやん。
これね、うん、ほんで、まあ、これ、本当にさ、この番組でも気をつけなあかんと思うんやけど、恋愛の話をすること自体が、今もう結構世の中的にアウトになってきてるじゃないですか。
そうなんですか？
そうやと思いますよ。やっぱりその恋愛なんかしなくてもいいっていうのが結構主流になっていて、
うん、
まあ割とまあ進歩的な考え方というか、あるいはまあいろんな人を尊重する、
うんうん、
意味では、まあもちろんアセクシャルの人とかもいるしね、それはもちろん僕も尊重したいんやけど、でも同時にその恋愛の話自体が、やっぱりもうなんかする人はちょっとうざいし、しんどいし、古いみたいな価値観が割とある中で、俺はでもやっぱまだ恋愛の話がしたいんですよ。
うん、ごめんね。いやだから、できる限り付き合ってるつもりではあるんやけど。
だから本当にだから今恋愛の話すること自体がちょっと難しいと思う一方で、うん、リアリティショーみたいなものが人気あったりとかして、
うんうん、
今ほんま恋愛のことってすごい複雑やなと思うんやんか。
うん、
だからいろんなその多様なね、価値観がある中で、うん、だから恋愛なんかしなくてもいいっていう感じは、俺は、基本的には賛成です、もちろん。本当に恋愛するしないは個人の自由であるし、
うん、
それは最大限に尊重されるべきなんですけれども、恋愛に興味ある人は、俺は恋愛してもいいんじゃないかなと思う方なんですよ。
え、興味がある人は
恋愛したいと思う人は、
うんうんうん。
で、その恋愛は濃いもので、もう経験しといた方がいいんじゃないみたいな、
うん、
おっちゃんおばちゃん心が、やっぱり湧き立ってしまうっていうこと自体が、すごい古いかなって自分の中で思ったり、悩んだりする。
ああ、なるほど、うん。古いか新しいかは俺は分からへんけど、うん、傷は一貫してずっとそうやったっていうことだけは分かります。
まあね、だからドリカムの歌詞のここに描かれてる情景画みたいな話は一生したいんですが、うん、まあそれはまあ、もうだいぶ長くなったんで、前置きで長くなるんで、この辺にしたいんですけど、ちょっと今日は傷がそういう側面でうざいと思うので、本当にそういうお話が、苦手という方は、本当に、聞かなくて大丈夫です。本当に無理して。本当にしんどいだけだと思うので。なんですが、まあそういう感じでちょっとね、個々人の恋愛観みたいな話も今日はどうしても出てしまうかもしれないですが、まああくまで、作品としての、パストライブスという話に、行きたいなと思います。
そこに帰着できるのかね。
まあ、はい。まあちょっと、で、これはトークセッションなので、一応ラストも含めた、展開について気にせず喋るものなので、その点はお気をつけください。まあ公開からしばらく経ってるので、大丈夫かとは思いますけれども、いわゆるネタバレ、物語の顛末っていうのが明かされることを気にされる方は、話していくと思うので、ご注意ください。
はい。
ということで、まあ、外枠から話していくので、序盤は外枠の話をしようと思うんやけど、うん、セリーヌ・ソンという韓国系カナダ人の、デビュー作、はい、長編第一作、1988年生まれの、うん、映画監督の初作です。で、まあ、韓国系カナダ人やねんけど、夫がジャスティン、クリツケスという作家の人で、彼がアメリカ人なので、まあ、アメリカ国籍もあるのかな。だから、うんうん、で、彼女自身も、幼い頃に、韓国からカナダに移住し、その後ニューヨークで、まあ、映画や演劇の勉強をしている人なので、うん、ほぼ自伝的なというか、非常にパーソナルな要素の強い作品で、
うんうん、
12歳の時に、すごく韓国で仲良かった女の子、男の子が、離れ離れに、女の子の方がカナダにまず移住して、で、その12年後に、 まあスカイプ、Facebook で発見して、スカイプでやり取りしてて、で、再会というか、オンライン上で再会するんやけど、まあそれで一旦だ、ね、ダメになってというか、一回ちょっと交流断とうということになり、うんうん、で、その12年後にニューヨークで再会すると。ただその12年後には、主人公、ノラ、女性の方ですけど、には夫、アーサーがおり、3人の話にもなるというものなんですけれども、で、まあその、グレタ・リーが演じるノラ、ナヨンが、と、ユテオが演じるヘソンが、まあ初恋の関係だったと、
うん、
いうことなんですけど、これ、まあ、僕が本当に、いや、大阪に見てほしいわ、そして生活と映画でやりたいわって言ったから、
うん、
大阪に結構無理して見に行かせたみたいなところがある作品やけれども、大阪はこれ自分から興味持ったと思う、この作品。
ああ、傷に何も言われてなかったとして。
うんうん、
まあ、持ったんじゃない？まあ、なんせ話題っちゃ話題やし。
そうやね。
うんうん
まあ、すごい小さい映画でありつつ、まあ、アカデミー賞にがっつり入ってきたりとかね。こういうモチーフの作品とかって結構じゃあ自分からでも見に行ったりしようと思ったりするんや。
するよ。
うん。
うん。別になんか避けてるわけでもないし、
うん、
見に行く範囲の中に入ってるテーマでもあるし。とはまあ、テイスト的にも、
うん、
映像のテイスト的にも、あ、どういう風な構成になるのかね、なってんのかなっていうのは、興味が
湧くし、うんうん。まあ、インディペンデント感のあるアメリカ映画とかって、全然大阪はもう、うん、嫌いなものではないもん、
ね、うん、うん。
なるほど。
うん。まあ、カットとはいえ、うん、その、最優先で見に行くものかっていうので言うと、うん、まあそうじゃないかもしれない。
なるほどね、
うん。だからまあ、傷に言われてなかったら配信で見に行ってた、見てた可能性はあるかなっていうのは、そうかもしれない。
なんか俺はさ、やっぱ俺、あの、大阪がビフォー三部作見たことないっていう話に結構ビビったんやんか。え、そうなんやと思って。
いや、そうよ。いまだに見てないしね。
だからなんか、あ、恋愛映画興味ないんかな、この人って、その時にすごい思ったんやんか。
興味がないわけではないよ。うんうん、だから、その、とはいえさ、うん、その、むさぼるように見るも対象でもない。
はいはいはい、うん。で、まあ、例えば俺みたいに恋愛中、あるいは失恋したタイミング、片思い中に恋愛映画見て号泣するみたいなことはないわけですよね。
はないですね。うん、
あるいはまあ、なんもない時にラムコメ見て、うわ、こんな男現れてけえへん。まあ、男って俺の感覚だけど、くれへんかなみたいなこともないわけですよ、
ね。まあ、それもないですね。
そっか。だから難しい。なんかその、なんかそのほんま恋愛映画との距離感ってほんま結構難しいよな。だから逆に言うと、割と俯瞰的にというか、客観的に見るって感じ。
今回は特にそうやな。なんか昔、
うん、
高校の時とかに、それこそ、あの、少女漫画を、うん、が、こう、クラスの中で回ってて、
はいはいはい、ちなみに何？
あの、矢沢愛の、
はいはい、天使なんかじゃない。
天使なんかじゃないとか、うん、あの、マリンブルーの風に吹かれて、
はいはい、
あの辺を読んでた時には、確かに、あの、なんやろ、その、
キュンがあった。
キュンがあったし、うん、まあそこはやっぱこう、なんていうか、あの物語の中に入り込んでというか、自分を置こうとして、見てたけど、
うん、
まあ、でも今となっちゃ割と俯瞰で見る。
ああ、なるほどね。
し、割とその、これは言い方が合ってるかどうかあれやけど、うん、その人間関係の一つのパターンとしての、うん、その恋愛関係っていう風に割と観察的に見るという
か。なるほどね。
で、それはもちろん興味があるものとして。
うんうんうん、いや、うん、うん。それはすごいわかる、うん。で、俺も基本的には映画って、その、特定のキャラクターに肩入れするとか、
うん、
感情移入めっちゃしまくって見るっていうよりは、ある程度観察的であろうとしてるし、客観的であろうとしてるんですが、
うん、
恋愛映画に関しては、割と無理っていうところがある。
え、それは見てる途中に、あー、無理ってなるの？
いや、もう最初から諦め
てる。
で、もちろん、全然感情移入できないものもあるよ。できないというか、しないものもある。
うん、
やけど、ファストライブスに関しては、俺は結構入り込んで見てた。
ああ、なるほど。
うん、で、泣いたし、普通に。
おー、
うん。でも大阪は割と客観的に見てたんや。
割と筆記で見てたね。
うん。なるほど。
で、筆記で見てたけど、うん、面白かったよ。
うん。うん、どう、じゃあ、そういう割と客観的な立場から見た大阪からすると、どういうところに興味を惹かれましたか、この映画。
まず、
うん、
変なところで言うと、うん、スカイプ。
おう、はい。
もう、世代間が、うん、あの、ジャストすぎるというか。
そうやね。うん。セリーヌさん1988年生まれ、うん、で、グレタリー1983年、ジョン・マガロも1983年で、ユテオ、まあ、1981年で、まあ、俺ら世代、役者はちょっと上ぐらい。
うん。
うん、やけど、まあ、同世代と言っていいでしょう。で、マジであの感じで生きてきたよね、俺、うん、
だから、フェイスブックで、それこそ、その、小学校の時の同級生見つけて、うん、あの、スカイプで、うん、あの、繋いでみるとか、うん、まあ、実際にあったかどうか、うん、っていうとそうでもないけど、うん、もう、あ、わかるわかるっていう。
メッセージのやり取りぐらいするよね。
うん。うん、っていうのの、まず、こう、世代間がジャストやから、だこう、あの人たちが取ってる行動に対しての説得力が、うんうんうん、すごくある。
え、説得力はあるけど、でも感情移入はないんや、そこに。
じゃあ感情移入はなかったね。それでもちょっと不思議やったけど、
ね。なるほどね。
っていうのと、あと、まあ、その、淡々と割と時間が、
うん、
まあ、ある意味冷酷に時間が経っていくっていうところがゆえの映画全体を通しての、
うん、
一貫性と雰囲気っていうところが、
うんうん
うん、割と投資で最初から最後まで好きなものでは、
うんうん、
割とだからと時が冷酷に過ぎていく、
うんうんうん、そうやね、
うんうん、あと、セリフのうまさかな、
うん、
あのは本当に会話が無言のところも多いんやけど、うん、会話がすごく聞いてて面白い、
うん、もうなんか話聞いてたらほんまに冷静に見てるな、
そうほんまに冷静に見てた
うん、
でそれはで、ここで話さないといけないから、分析的に見てたっていうわけでもなく、うん、割と、その、一定の遠めの距離からずっと眺めてるっていう映画体験やったっていう感じ。う
ん
う
ん、なるほどね。なるほどね。いや、ほんま、全然違うな、俺とってめっちゃ思った。うん、で、まあ、うん、まあ、俺の話を、まあ、徐々にしていくと、ちょっと、ほんまマジで後半うざくなると思うから、徐々にしていこうと思うんやけど、まあ、その初恋っていうテーマが苦手な俺としてもね、
うん、
で、やっぱりこのユテオが演じているヘソンの、うん、やっぱ12歳の時に好きやった女の子を、なんかやっぱり、今も思い続けてるって、やっぱ別の要素が入ってくると、俺は思うんやんか。で、それはやっぱり、この映画の中でも語られてるように、韓国兵役があってさ、
うん、
兵役のめっちゃしんどかった時に、なんか昔好きやった女の子のことを思い出すっていう感じは、なるほどと思って、
うんうんうんうん。
で、なんか、その、で、昔好きやった女の子っていうのは、しかも、外国に行った女の子やんか。
うん、
だから、その遠くへ行ってしまった女の子で、もしかしたら、なんか彼女が韓国に留まっていたら、なんか付き合ったりと結婚まで行かなくても、なんかもうちょっと大人の関係ね、なんかその12歳っていう関係じゃない関係を築けていたかもしれない存在。だから別の人生のあり方を象徴する存在としての彼女への思い入れが出てくるってことやから、それは非常にわかると思って見てたし、で、何より、グレタリーが演じるノラ、彼女からすると、自分が置いてきたもの、
うん
うん、っていうのを象徴する存在としてのヘソンやんか、うんうん、だから最初名前も忘れてるやんか、
うん、
あの私仲良かった男の子誰やっけみたいな話をお母さんとしてて、そうそうみたいな話からしてて、だから今もバリバリのその欧米に来てやな、
うん、
でまあなんならニューヨークでひたはた上げてやるぞぐらいの野心がある女性、
うん
うん、として結構日本でもさやっぱり海外に行く女性ってそういういい意味での野心がある女性が多いからすごいわかるんやけど、なんかそういう野心がある女性として、バリバリやってるんやけど、その過去の人生を象徴するものとしての彼っていうものがあるから、うん、だから初恋っていうもの以上に乗ってるものがそこにはあるっていう 感じがして。
なるほど。それはでもそうやね。
うん。だから、これはやっぱり俺からすると、俺はこれは恋愛映画と思ってるんやけど、
うん、
でもそれプラス、やっぱりその移民の人生のリアリティ、
うん
うん、の話があって、それはやっぱり、伝統的なアメリカ映画でもあり、ニューヨーク映画でもあるっていうところが、やっぱりその、この映画の良さやなっていうのが、やし、僕が結構惹かれるポイントの一つだなと。うんいうところがまずありますから、
ね。割と冷静の方から来ましたね。徐々にね。徐々にね。
うん、はい。
でもそれで言うと、うん、でも今の話で言うと、うん、その、初恋、その12歳の頃って、うん、なんとなく好きやと思うし、なえたらあの子、私が結婚しようって言ったら結婚してくれると思うみたいな話が、
うん、
あれはだから、傷の中で初恋認定されるの。
ああ、まあ、初恋な。まあでも子供ってそういうこと言うやん、なんか、すぐ結婚とかさ。うん、なんか、
俺も記憶あんねんけど、実はそういう。
いや俺はちょっと、ちゃんちゃらおかしいと思ってしまうから。
だから、要は、その、とりあえず、ベースの部分は、ある意味、傷の、恋認定で言うと、う
ん。恋認定なんでその、俺、その認定する人じゃないからね。
いや、でもさ、傷の中ではあるわけ。
認定する人っていうか、まあ、別にそういう権限を持ってるわけではないですけど、
ね。まあ、でも、傷の価値観で言うと、まあ、後ろそこに乗っかってるものの方が、
うん、そうそうそう。
描かれてるものとしては重要なんじゃないかっていう。
重要やと思うし、うん、俺はやっぱり、うん、いいなと思うし、うんうん、で、その、まあ、36歳かわからんけど、36歳か36歳になって、うん、ニューヨークで2人再会した時にさ、まあ、12歳の時子供やったっていうのは前提として、その12年前にね24歳の時に再会した時も子供だったっていう話するんやんか、うん、それやと思うね俺この、うんうん、ここで重要なのは。だからその初恋っていうのがあくまで子供の無邪気な心だったっていうことを今の30代後半になった自分たちならわかるっていう感覚があって、うんうん、それはやっぱりすごく共感するよね、俺はね。
うん、まあだから、今、傷がしてた話は、どっちかっていうと、その24歳の時に、うん、その、むしろ乗っかった意味っていう、その、うん、まあ、いわゆる、かっこ初恋っていうものに乗っかった意味っていうのが、割とこの映画の中で、重要な要素なんじゃないかっていう、
うん。そうそうそうそうそう。うん。で、それが、まあ、36歳とか、まあ、40代近くなってくると、まあ割とこう染みてくるタイミングでもあるっていうのは、まあ共感するっていうか分かることもあるからっていうのはあるよね。
それは分かる。
だからこれまあ僕はゲイ男性ですけど、で大阪がヘテロ男性ですけど、まあでもこれはあんまりそのジェンダーとかセクシャリティとかよらずあることかなと思うというか、まあその初恋って要素がね、どうしてもセクシャルマイノリティっていうかだと、やっぱりこう大っぴらにできないものだったりするので、そこでやっぱりその固有性っていうのが変わってくるから、そのまあヘテロのね、初恋っていうのに、なんかちょっと、うんって思うところもあるといえばある。
ああ、なるほど。
うん、けど、これはだからそこが、なんか変に美化されてないっていうか、
うんうんうん、
ちゃんとその36歳になった時の過去の自分たちっていうのは幼かったよねっていうことを、ちゃんと分かった上でのビターさっていうのが入ってるから、
うん、
すごくわかるなと思って、うん、俺は見てたわけですよ。
確かにね。36歳の時に24歳の自分を若いって思う感覚ってすごいよく分かる。
分かる分かる。うん。うん、50ぐらいになったら40、今の俺らもなんか未熟やなとは思うんやとは思うけどね。
やろうね。
うん。
まあでもなんか、とはいえ、なんか否定しきれない若さというか、
うん、
あの感覚っていうのも、うん、まあいろいろあって、まあまあでも若かったな、
うん。もうさ、グレタリーがさ、その24歳の時に着てるさ、チビティみたいなやつにさ、わって思ったもん俺。若っていうか、なんか、とかね。なんかそういう、まあなんか同世代あるあるっていうか、みたいなのを刺激するっていうのもあるけど
ね。我々にとってはね。
うんうん、いやー、でもね、やっぱりこれ、俺でもな、こう、まあここからちょっと徐々にスライドしていくとね、
はい、
やっぱ俺ちょっとジョン・マガローが、その男性として素敵すぎてっていうのがあって、
うん、
やっぱこれね結構伝統的な、主人公の女性が、素敵な男性二人に挟まれるっていう映画でもあるんですよ実は。
ああそうやね、
うん、
うんうん
うん、でそのまあその二人の間に挟まれてどうしようってなるのがやっぱり まあ、ときめく要素なんですよ、やっぱり恋愛映画の王道としては。
うん、そういうことか。
もちろん、うん、もちろんそう。まあ、タイプの違う男性っていうことが多いんやけど、うん、で、なんやったらその男性が私をめぐって争うとかに、もう私のために争わないでってなるのが、割とテンション上がるみたいなことが、まあ、王道やった時代もあったんですけど、うん、やっぱそこが、明確に変わってるっていうのが現代的であり、
うん、
で、かつ、めっちゃロマンティックやなって俺は思うんですよ。で、俺は、やっぱこれ、結構、やっぱり、8割、ノラに肩入れして見ているので、
うんうん、
やっぱ素敵な男性2人に囲まれて、挟まれて、これ、自分が、のことを好きな男性2人が、仲良くなってくれるっていうことに、そんないいことないやろってすごい思った。わかる？
それは、もっと争ってみたいな。
違う。争わないんですよ。
うん。いや、そうやけど。
うん。だから、争うんじゃなくて、てか逆に争うとかもうね、違うなっていう感じがする。
うん。うん。そこが現代的や
った。そう。仲良くなってくれるって、めっちゃロマンティックやなって、もうこの映画見て思った。
あ、仲良くなってくれるところが、現代性とロマンティックなところを、
合わせ持ってる。で、ロマンティックなものっていうのは、僕が尊敬するジャーナリストの萩原麻里さんが、人が何をロマンティックって思うかって、本当に個人的なものだから、どうこう言えるものじゃないんだけどって言って、本当その通りです、先生と思ってるんやけど、先輩その通りですと思ってるんやけど、だから俺にとってロマンティックなものって、そこやなってめっちゃ思って、この映画見て。
なるほど。
うん。
なるほど。
もう、なんかその、俺のこと好きな二人が、争うことよりも仲良くなる方が圧倒的にロマンティックやなって思った。
なるほど。
で、それってあんまないで、やっぱり。
いや、
その状況。
いや、そうやねんけど、うん、なるほどって今思ったけど、うん、どうして？なんで？
これ、縁についての映画じゃないですか。イニョンについての映画。
うん、
で、これまあ、ずっと言ってるように、その、映画の中でずっと言ってるように、その、ヘソンとノラが、まあその前世やったらこういう縁やったかもしれない。うん、で、現世では、僕たちは結べられなかったけど、来世ではみたいな感じで、まあ言うたらノラとヘソンの縁についての映画かなっていう部分があるんやけど、
うん、
俺からすると、俺これ、ヘソンとアーサーの縁についての映画なんですよ。
なるほど。
で、まあ、実際映画でもその場面出てくるじゃないですか、うんうん、バーでも。
うん、
ノラがトイレか行くかなんかに行ってる時に、
うん、
ごめんなさい、二人だけで喋ってみたいな感じで。うん、でも、なんかこうして、あえて、こうやって二人で喋ってんの不思議な感じがしますって言ってて。で、で、僕たちも縁ですよね、みたいなことでちょっと笑うみたいな感じの場面あるけど、うん、もう、あれ、にめっちゃキュンとした俺本当に。
いや、わかるわかるけど、それは今傷はノラの観点でキュンとしたの、
うん、そうだから自分が席立ってる時に夫と自分の初恋の男性が違う国から来た、こんな会話してると想像したら気絶するなっていうか、うん、
気絶
する、おしっこから帰ってきたのにもう一回おしっこするなみたいな、気絶するなすみません下品な話
はい、うん、なるほど、うん、いや分か
った、っていうのをめちゃめちゃ刺激される映画やってこれ、
それはだから要はもう要はもうあの3人のそれぞれの要は1対1の、うん、要はまあそのそれぞれの縁に関しての話が、うん、まあ、あの物語の中に凝縮されてるっていう点に、感動するし、
うん。感動するし、で、ただもう一つ言うと、その1対1の関係だけじゃなくて、俺やっぱりこれ3っていう単位についての映画やと思うやんか。で、うん、映画って本当に3っていうのを描いてきたじゃないですか。
まあ、2で割れないからね、
うん、昔からずっとね、
うん
うん、それは全て、同じジェンダーであったり、まあ、同じセクシャリティであったりしてもそうですけど、で、まあ、こういうふうに、ヘテロの男女の関係でも3っていうのを、うん、ずっとモチーフになってきた。で、俺は本当に3っていうモチーフに思い入れがあるんやなっていうのを改めて思った映画でもある、
うん
うんうん、で、 3っていうものがすごく描かれてると思うんやけど、で以前大阪に話したけど、やっぱ俺これフレームの中にいる人数っていうのにすごくやっぱり、
うん
うん、注目して見てて、最初の場面で3人映るやん
か。3人映すね、
うん、でそのあの3人どういう関係なんやろうねって言って、うんうん、想像できないよねっていう。でまあそれはアジア人2人と、
うん、
で男性2人、白人男性が1人いてて、だからまあリベラルな街ニューヨークでも、あまり想像ができない関係であるっていうことやねんけど、その3っていう単位で縁があるっていうことに俺はもうすっごくときめくんですよね。
ちょっと待って。
ない？
いや、そろそろわからんくなってきた。
そう。いや、俺もそれあるなと思って。
なるほど。うん、3っていうのはさ、うん、その人間関係としてのやっぱ3人っていう、うん、こう人間関係っていう、うん、まあ割と、いろいろ起こりそうというか、うんうん、まあ、まあ、2×3 の場っていう点でも見れるし、うんうん、まあ本当に 3っていう集合でも見れるから、いろいろその中で生まれてくるドラマはありますっていうのは、
うん、そうそうそうそう。
うん。
うん、
っていうのはわかるけど、うん、縁っていう話をそこにぶち込まれると、ちょっと一瞬俺、置いてかれたなと思って。
うん、まあ、まあ、じゃあ、縁っていう話はちょっと置いときましょう。うん、置いといても、俺でもやっぱりね、俺ね、2っていう関係性よりも3っていう関係性の方が好きやわと思った。
あ、でもそれはわかるかもね。
うん、あの、うん、っていうのは思ったっていうか、まあ、で、こと恋愛に関しても、まあ、ずっとうざいことに、そのオープンリレーションシップとかポリアモリーとか言ってるけど、うん、まあ、俺やっぱすごくポリアモリー的な人間なんだなってすごく思う。なんかやっぱり1対1の、君と僕の世界、あなたと私の、閉じた世界よりも3っていう単位の方がロマンティックなものを感じるんやと思う、やっぱり。なんかそっちの方に人間の、なんか凄さというか人間の尊さみたいなのを感じるんやなっていうのをこの10年すごく発見してるし、
ほう、
うん、この映画見ても改めて思った。
そこはちょっと分からへんかもしれない。
あ、そう、うん、でも俺は
その3っていう人間関係の面白さっていうのとか、うん、尊さっていうのは、うん、は分かる気がするんやけど、うんうん、やっぱそれゆえのこうなんていうか、やっぱ、人に対しての見方がさ、うん、その多面的になることによって、うん、そのある意味、その人の魅力、うん、一人一人の魅力っていうのが、うん、をよりよく理解できるっていうところは理解できるけど、うん、そういう話ってこと？うん、とはちょっとね、違う感じやんな。
ちょっとじゃあ、角度を変えましょう。うん、大阪は、パートナーとか、まあ、恋人の、元恋人のことって知りたい方、知りたくない方。これ本当に人によって分かれると思うんやけど。
知りたい方やと思う。
うん。それはなぜ？
どういう人が好きなんかなっていう。
はいはいはい。うん、そこに嫉妬は起これへんの？
そう。あ、その辺は俺結構アホやから、割と嫉妬は怒らへん、うん。
嫉妬は怒らへん方がアホなんかな、うん、ちょっとよくわからない。うん、どっちが、まあアホかアホじゃないかっていうパラメータはあるやけど、
ね、うん。うん、あんまりそれを考えるより、うん、この人って、今好きなこの人は、うん、かつてどういう人に、うん、なんていうか魅力的に、うん、愛されてたんだろうっていうのは、うんうん、
だから
すごく興味が、
そのパートナーのパーソナリティを知りたいから知りたいっていうことやんか、うん、それ俺もそうで、うんうん、めっちゃそれ分かるんやんか。ただまあ1ミリも知りたくないみたいな人おるやん。
あ、
うん、もう全く知りたくないみたいな、もう痕跡全部消してほしいみたいな。
それはそれで、うん、あのすごく想像するから、
うん、
多分その自分とは違う人と、うん、その一緒にいる光景を想像して、そこから自分が疎外感を感じてしまうっていう、うん、その想像の仕方をもう俺は理解はできるけど、
うん、で俺も全然理解できないってわけじゃなくて、うん、まあ、そういう、うん、方もいるだろうなっていうのはすごい思う一方で、もう俺は圧倒的にもう完全に振り切って全部知りたい方なんやんか。全部は言い過ぎやけど、うん、めっちゃ知りたい方なんやんか。で、なんやったらもう実体験として、彼氏の元彼とご飯行ったりしてるんやんか、3人で。
おうおうおう、う
ん、で、もその当時付き合ってた話とか、そのご飯行った時に聞くのとかめっちゃ好きなんやんか、俺は。もう、なんかその、だからどういう、人生が 送ってきたのかとかの方が知りたいから、
うんうん。
別になんか、マジで嫉妬とか俺はゼロで、もう本当になんか具体的な、なんかどういうやり取りしてたみたいな話とかも結構逐一聞きたい、方やから、だから、ここで、で、俺は、その、さっき8割ノラに肩入れるって言ったけど、アーサーにもちょっと肩入れするとこあるんやんか。で、アーサーからしたら、やっぱりノラの、昔のノラを知っている人に出会えたっていうことに、やっぱすごく感動すると、感動してるやん、映画の中でも。それにわかるわ、と思うし、なんかやっぱり素敵やなと思う。
でもアーサーはさ、その嫉妬とか不安の要素が1ミリもなかったわけではないやん。
出してくる。そうやねんな。あそこもキュンとすんねんなって、今またグッとノーラの方向に戻ったんやけど、夫がね、あそこでね、嫉妬ゼロやったらゼロで、それで、嫉妬せえへんのかいっていう気持ちにちょっとなるや
まあ
ん。
そうだよね。
そこはわがままのところでね、あそこでさ、ちょっとなんかこう、嫉妬する姿を出してくれるところもちょっとキュンポイントなんですよね。
君に会いに来たんだろうっ
そう
てい
そう
う。あ、
そう
て
そ
か、私に会いに来たわってノラは言うところがあるんやけどね。まあそこで、でも、ちゃんと、ストレートに包み隠さず自分の嫉妬も含めて、やけど、まあ歓迎することも含めて、まあ割と、本当に何も包み隠さず朝を話すからね。あれはすごいなと思う。
だからああいうことを言ってくれる男性がいいっていう感じにすごく、やっぱり時代の流れとしてなってるっていうのもあるし、俺はやっぱりここのそのアーサー像ってめっちゃ素敵やなと思うので、これだから、まあ多分そのセリーヌ・ソンからすると夫のクリス・ケツの、多分要素が入ってると思うんやけど、ちゃんとこの夫への愛を感じてる映画でもすごくあるやんか。だからそういうとこもすごく良くて。で、だからその初恋の人とは決してその物神的な意味で結ばれるわけではないけれども、人間的な縁としては繋がってるっていう感覚があって、っていうところで縁っていうことになるんですけど、そこはピンとこうへん。
そこはピンとこうへんか
大阪あ
な。
んまり縁ってあんまり考えない。
あ、縁、人との関係すごい好きやから、で、それってすごい、縁やったりタイミングやったりっていうのはすごく、いや、偶然の要素、人との出会いって偶然の要素が多かったりとか、人との関係性が深まったり、浅くなったりするのも、偶然性の要素が多いし、それはすごく重要やなと思うけど、それは、なんかもう、なんていうか、当たり前のようにあるもので、なんか、過ぎ去っていくもので、俺の中の一つではあるけど、
だからコントロールあんまりできないものっていう感覚なんや。なんか俺はね、逆にね、縁って何かっていうと、俺も運命があるとか思ってるわけじゃなくて、で、ただ俺縁っていう言葉ずっと考え、しょっちゅう考えてるやんか。で、それはこの人と出会ったこととかを大切に思う気持ちやねんな、俺からすると。だから、出会ったとしても、そこから、その人と、この人との関係を深めたいとか、大切にしたいとかって思わないと、その関係って深まっていかないし、尊いものやなっていう感情も湧いてこうへんと思うやんか。だから、縁って何かっていうと、この人との出会いとか、この人の関係を大切にしたいっていう思う人間の心の動きのことやと思うね、俺。で、この映画の中で、その三人の関係を縁と呼ぶのなら、この三人の関係を大切にしたいと思う人たちの三人の映画やと俺は思うね。
まあ、なるほどね。その感覚の逆というかさ、そういう感覚を持ってる人、俺あんまりよく考えるとせんのやけど、この人と出会わなければっていうパラレルワールドのこ
出
とを、
会わな、あ、パラレルわけでね。出会わなければよかったの、じゃなくて
じ
ね。
ゃなくて、のことを逆に言うと想像するってことだよね。キズ自身は。
俺パラレルワールドあまり好きじゃない
まあ、例えば、
から
こう、大阪と出会わなければ
な。
とか、今の、彼氏と出会わなければみたいなことを、
いや、
想像するがゆえに、その今の、その、この人との関係っていうのを大事に思いますっていう、
それ
話では
は、
ない。
俺はやっぱりパラレルワールドっていう価値観があまり好きじゃなくて、世界が単一なものやと思ってるので、もう出会った。 大阪と出会った今の彼氏と出会ったから、その関係っていうのを大切に思うとか、この関係を続けてきたことっていうものを自分の人生の中でどういうところに置くかっていうことを縁やと思ってるから、
あ
その、うんうん、なかったものに対して逆照射されるものではない。
ではないっていうことね。うんうんうん、なるほど、うん。なるほど。
うん、で、まあ、やっぱ俺はね、なんか本当に、まあ、恋愛映画もそうやけど、やっぱりその、まあ、で、3っていうテーマは描かれてて、先進的なものって、呼ばれるものって、例えばその3人で、スリーサム、3P を試してみたりとかさ、なんかそういうものに行きがちやったんけど、そうじゃない3っていう関係を見せてくれた映画っていうのがいいなって、すごいなんか思ったね、この映画に関して。
なるほど。
うん、
キザこれ、このファストライブスのさ、うん、あの3を恋愛映画だとするとすると、うん、あれはプラトニックなラブストーリーだと思うっていうふうに。
ヘソンとノラの。
うんうん、
あどうやろうな。
いや、なかなかそういう、俺もなんかプラトニックっていうふうな表現って、うん、なんか当てはまらないような気もするなと、言葉的に言
う。俺はそれはもうセックスに対しての価値観が俺がバカバなんで。
ごめん、聞く人間違え
なんかセックスしたらその時点でプラトニックじゃなくなるとか全く思わないっていうか、うん、なんかセックスがその境界になるとも思ってないし、
うんうん、
なんか友達、セックスする友達関係もあるやろって思うし、俺は。
はい、間違えました。
ガバガバ間違えました。プラトニックっていうのが難しいのよね。
いや結構やもすると割とこの映画に対して当てられるワードではあるかなと思って、そこに対してキズがどう思うかなっていうのを聞いてみた。
なんか逆に言うと、まあ、ここでは描かれてないし、まあ、実際もそうなんやろうけど、例えば2人が例えば一夜限りでやっちゃったりとか、下品な言い方やっちゃったりとかしても俺全然別にいいんじゃないと思っちゃう方やから、
この映画の流れとして、ね、
映画っていうか、まあ、そういう関係があったようにして朝からしても、まあ、嫉妬があるにしてもないにしても、なんか別にそれはそれで3人の関係として受け入れていくみたいなこととかって、うん、全然その、うん、リレーションシップのあり方としてもっと語られていってもいいなって俺は思ってる方なので、うん、あんまりなんかそこは重要じゃないかも、自分の。
なるほどね。なるほどね。
いや、だからやっぱ、俺ね、やっぱそういう、そこがね、セックスがどうかっていうと、あるいは恋愛、モノガミ的な意味での恋愛っていうところが、一つの基準になることに違和感があって、
うん、
そうじゃなくて、もっとファジーなものとしての3っていう単位があってもいいと思うんやんか。っていうことやと思う、これ。
そこに対しての、うん、まあ、一つの、まあ、回としてこの映画があるというふうに気づは思うってことね。なるほどね。
で、まあ実際セリーヌ・ソーンが会った話みたいね、昔なんか仲良かった男の子が、ね、あのアメリカに来て、
うん、
で、夫と3人で会ったみたいな話 で、この3人って他人から見たらどう見えるんやろうなと思ったみたいな話とかってあるんやけど、うんうんうん、やっぱり、まあ、俺らの親の世代とかやったら、まあね、あまり、ピンとこない関係なんかもしれないけど、やっぱ俺ら世代ぐらいから結構、割と普通にあるみたいな感じになってきてると思うから、
うん、
俺はそうや、の方が世の中良くなると思ってるし、それをちゃんとエモーショナルな部分で見せてくれる映画として俺はすごく好き。
はいはいはい。
うん、でもまあ、わかんない。でもやっぱ世の中の受け入れられ方としては、ノラとヘソンの、ある種そのまさにプラトニックな関係としての美しさっていうところで見られてるかもしれないけどね。
うん。まあ、そこが、まあ、ハイライトをそこに持ってくる捉え方っていうのは、全然ありやからな、
うん、
この
映画。まあ、実際その、二人の会話とかは、
うん。
最後のタクシー待ってる時の二人の会話とか、そういうね、
うん。
まさにロマンティックな感じっていうのはあるからね。
うん。あれでも、ちょっとライトの方向に今話が映ったから、あれで言うと、うん、まあ映画としてのハイライトはやっぱあのバーで2人3人だったのが
2
人の会話になるっていうところをやったじゃないですか、う
んうん、あれはだからやっぱ最初のショットがその 3人でバーに横並びになってるっていうところで象徴され、うん、最初に出てきて、で後でもう一回出てくるっていうことですごい大事な場面っていうことが、うん、まあ最初から出てくるんやけど、いやあそこのバーの場面やと思うよ俺も、
あそこでもテクニック的にもなんていうかうまかったよね、
うん、
その要は正面側から3人を撮ってたのに、うん、要は後ろ側から2人をの切り返しになって、うん、その後要はアーサーとヘソンの2人のシーンが、うん、に繋がっていくっていうのは、
うん、
すごいこう あの、撮影的にも編集的にも、すごい綺麗なと思って。
いや、冷静に見てるな。いや、もう俺ね、俺の気持ちはね、あそこの場面を見てて、うん、まあ最初、まあ3人、あの切り返しでね、うん、2人の会話とか映したりとかしていて、まあ3人横並びのショットもあったりしたんやけど、2人がさ、韓国語で話し出したらさ、うん、もう切り返しで2人しか映らないわけ。
そうそうそうそう。
で、アーサーがフレームの外に出るわけ。うん、で、もう俺はジョン・マガロ大好きなので、うん、そして今回のこのジョン・マガロが演じてるアーサーっていう人物がすごい好きやから、うん、今アーサーどういう顔してるんと思って。
見せて見せて。
っていう、でそれを映さないっていうのをすごく書き立てる感じで、うん、もう俺もわーってなりながらそこは見てたよ。
いや、あそこはさ、でも、それで言うとさ、うん、一番最初のシーンで、うん、まあ、すでに解説されてるわけやん。
いやー、でもやっぱりあそこのシーンになって、ちゃんとその演出と詰め見せていくっていうことをやって、うん、でもどうなってるんって思った瞬間に、話の輪に入れてないアーサーの絶妙な表情を、あの、一人のショットで映すわけですよ。もう号泣俺。
号泣、あそこ号泣ポイント。
まず号泣。
それ、ファースト号泣ポイント。
そうそうそうそう。でも、やっぱり彼は、その、これが二人にとって大切な時間っていうことをすごくわかってるから、うん、怒り出したりしないわけですよ、
うんうん、そ
こで。
そうだね。
もう最高と思って。
で、あそこでのは、あの、その後謝るヘソンもいいよね。
うん。そうね。で、あそこはだから二人を後ろから映すっていうショットでね。うんうん、まあだから、あの、セリーヌ・ストーンはこれはデビュー作でさ、映画の撮り方なんか全然分かってなかったって言ってるんやけど、うん、すごくね、あの、テクニカルに撮られてるよね、だから、
あそことか。そうそう、うん。そう。結構テクニカルというか、割とショットとして、うん、あ、おいいなって思うショットが多い印象ではあったね。うん。うん、ごめんな。だから、さあ、じゃあ、ちゃう。あの、どこまでもずっと引きで見てたっていうね。
そうやな。大阪が俺が思った以上そうにそうやったよなっていう。え、最後のタクシーのシーンとか。だからさ、まさに俺は、だからそのまさにフレーミングっていうか、そのフレームに入ってる人数が重要な映画やと俺は思っていて、うん、まあ、あそこのバーのシーンで一気に、だから一人っていう単位で見せていくっていうことをやって、うん、最後のタクシーの街のところで、二人、ヘソンとノラね、が二人で映ってるショットで、で、あれ、左側が過去なわけです、うん。で、右が現在っていうところを、うん、それを過去にヘソンが去っていき、
うん、
で、一人になって、また二人になるっていうのをワンショットで見せるっていうのを、うん、もう号泣ですよね。
あそこ号泣、5位の2ね。
2、うん。
それはわかるわ。
うん。あそこで待ってくれてるっていうね。
そこでも、あそこ、まあいいや、もう、なんかもう、
いいよ、いいよ。
あそこは、二人が向き合って、何も話さないっていうし、うん、っていう瞬間の、うん、なんていうか、その、緊張感というか、うん、あの、ドラマとして、ある意味あそこが最高潮。
うん、
二人が喋らなくても向き合ってるっていうのが、うん、この映画の一番の多分ハイライトなんですけど、うんうん、っていうところが長回しの中で、うん、あれだけ完璧に映されるっていうところに、うん、完璧にっていうか、うん、あの、そこは映画としての興奮がめちゃめちゃあったよ。
うん、
やれんけど、うん、やれんけど、いや、だから、まあ、ある意味、うん、まあ、俺も泣いちまえば楽なんじゃないかっていう。
うわぁ。嫌なこと言うない
や、だってさ、だってさっていうか、まあ、その、映画としての感情の最高点で涙をするっていうのは、うん、ある意味、うん、その、映画体験の一つの、まあ、ある意味楽しみではあると思ってて、うんうん、あ、ここかなと思ったんやけど、うん、すごい冷静な自分でずっと降り続け
た。へぇ、不思議やな
確かに不思議。
うん、不思議。だから大阪ってさ、映画で結構泣く人やん、割と。
泣く人。うん、
だから、そっかそっか。まあだから。
でも、自分、名誉じゃないけど、うん、あの、一応言っとくと、恋愛映画だから泣かなかったわけではない。
いや、まあ、全然そうだとは思いますけれども。
うん、はい。
なるほどね。という感じですかね。そう。
いや、俺はやっぱり、それはどういう感じやったんやろうか。
いや、俺やっぱすごい縁っていうことに感じたし、うん、で、俺はやっぱり本当に2っていう縁よりは、3っていう縁を大切にしたいなと、うん、思いを新たにした映画でしたね、本当に。
じゃあ、最後だと思って質問してもいいですか、はい、タイトルの、ファストライブス、前世っていうことに関して、
うん、
その、割と、 占いとかする
気分って、
どういう感覚が、
ね、リインカーネーションに関してはそんなにはないんですよ、うん、それはやっぱりなんか記憶っていうものがなけたらやっぱり別の人生やと思うから、
うん、
でさっきも言ったようにパラレルワールドっていうものもあまり思っていないので、もうその一回、むしろ逆に人生の一回性っていうことの方が思い気があるので、
うん、
その人生の一回性のおいて、いかにそのどれを自分が自分にとって大切な縁と思ってどう生きるかの方が大切だと思うので、前世みたいなことはあんま考えないんですよ僕は。ただここで前世ってパストライブスね、うん、あの過去、複数形なので、うん、言われているものはやっぱり俺は移民の人生の過去のことやと思う。
ああ、それはだから移民っていのっていう、要はコミュニティだったり、うん、たくさんの人々の人生、
う
ん、過去の人生っていう集合体として
が、で、これニューヨーク映画でもあって、で、ニューヨークには移民のそういうライブスね、うん、まさに人生たちっていうのが折り重なってできてるのだっていうことを、サンっていうものに限定してる映画やけれども、ほのめかしてる作品でもあると思う。
ああ、なるほど。じゃあそこは本当にその、アジア系関係っていうところに限らず、うん、割と開かれたものとしてのファストライブス、
うんうん、そうっていうのは俺は捉えてるかな、うん、なんかあんまりそのアジアのそのまあ輪廻転生みたいな考え方をなんか変にその西洋向けにサービス的にやってるっていうよりは、俺はなんかその移民の過去の人生っていうものが折り重なって、この街のドラマがあるっていうニューヨーク映画として俺は捉えたかな、うん、もちろんその前世っていうものについて描いてるっていう見方も全然ありやと思うんやけれども、
うんうん、
よりアジア的仏教的に解釈するっていうのもありやと思うんやけれども、まあ、俺はなんかそのニューヨーク映画っていう文脈で考えたかな、そこに関しては。
お、なるほどね、
うん、で一つ言っておきたいのは、そのこれ音楽クリストファー・ベアとダニエル・ロッセンがやっていて、これグリズリーベアのメンバーなんですよ。でグリズリーベアってあともう一人エド・ドルステって、あともう一人がもう二人おるんやけど、エド・ドルステとダニエル・ロッセンがメインでサウンド作っていて、でエド・ドルステが今もう音楽活動していないので、ダニエル・ロッセンがソロをやったりしてるんやけど、
うん、
でちょっとこれほんまインディーロックの話になっちゃうんですけど、
うん、
グリズリーベアって何かというと、2000年代後半、俺ら世代よりちょっと上ぐらいけど、まあ同世代としていいでしょう、うん、同世代がニュー0年代後半のマルチカルチュアルなニューヨークっていうのを表現したバンドやったんですよ。
はい、
うん、ね、いろんな音楽的要素を入れて、うんうん、そしてグリズリーベアはその中でも特に、音色、音色の多彩さ、演奏の細やかさ、うん、録音の繊細さでものを表現したバンドなんですよ。
うんうん、
で、ダニエル・ロッセンのソロとかもそうで、この映画もまさにそういう、論色の細やかさっていうことを音楽で表現してる。そしてパストライブさん何かっていうと、感触よね。そのフィーリングの感覚っていうか、まあ、フィーリング、フィーリングの感覚とか、重なってる、頭痛が痛いになってるけど、うん、フィーリングっていうのは何かっていうのを物語そのものよりも表現してる。だからそこがぴったり来ていて、だからまさにニューヨークのインディペンデント映画がどういうものを表現するかっていうところもぴったり重なってる。
なるほどね。
映画ですね。で、まさにその、まあ、そのアジア系移民の話でもあり、その、だからマルチカルチャルなニューヨークっていうのを私たち世代が表現したっていうものでもありますね。
なるほど。
これコメントでシャロン・バーン・エッテンが、主題歌っていうかエンドクレジットで流れますよねってコメントがいただいてたんですけど、まさにそういうアメリカン・インディーの、人が入っていて、そういう感じも、まあ、入ってるっていうのも僕の個人的な好みにも重なるところですね。
なるほど、
はい。っていう感じで。
これは、じゃあ、傷はだいぶ、こう、好み的にはこの映画は。
そうやね。うん。
そう。だから、大阪見てくれというののさ、うん、まあ半分ぐらいさ、うん、まあ、俺はこう、大阪に恋愛、ラブストーリーの話をさせたら、
うん、
ちょっと面白いんじゃないかっていう感じなんかなと思ってたんやけど、うん、だいぶ傷は、こう、個人として割と、こう、感情的にグッときた映画であったと。
うん、感情的に、まあそうやな。感情的にグッとくるというか、うん。なんかそうやな。なんかめっちゃ、なんかこう、俺がちゃんと良いと思えるものがここに入っているっていうか。
ああ、うん、なるほど、
うん。そうそうそう。うん。っていうのが大きいかな。
なるほど。
うん。でも、大阪の周りとかで話題になってないんですか、この映画。
なってますよ。
うん。
なってます。なんかあの、 カルチャー好きの同僚とかは、うん、そのミシェル・ゴンドリーからの文脈で、
はいはいはいはい、はい、
で要は、エターナルサンシャインの、うん、あのなんていうかこの2024年版だみたいな評価を読んで、
あ
でっていう見に行くって言ってた子とかもいた、
うんうん、その子に対してはよくできてるでセリフがうまいでみたいな感じな
の、うん、あのめっちゃ良かったですって、あの、来てたのに対して今んところノーコメント
、はい。はい。ということで、やっぱり傷と大阪の埋まらない溝が明らかになったエピソードかなと思いますね。
はい。
いや、でもまあ楽しくは見た。
楽しくは見た。楽しくは見た。
いやでももうこれだいぶ長いエピソードになったからそろそろ終わらなあかんねんけど、うん、いやでもやっぱり大阪の恋愛感みたいなものは結局引き出されへんかったな。私の力不足ですね、今回は。
うん。そうやな。うん、そうやと思います。
という感じで、まあ、この生活と映画という番組では、折々で恋愛映画やっていきたいと思いますので、はい、恋愛話に付き合ってやってもいいぞという方は今後もよろしく
この長
い話お願いいたします。もう俺もなんかちょっと酔っ払いみたいになってきたので、はい、ちょっと、この辺で今回は終わろうかな、
はい。
まあ、でも僕は本当に好きな映画でしたね、
はい
はい、すいません、これちょっと後付けで撮ってるんですけれども、いつも注目公開作をアップしてる偶数月の25日にアップしてるんですけど、今月4月はちょっと遅れまして、
はい、
27アップになると思います。その予定です、はい、またちょっと確定ではないんですけど、うん、ちょっとずれますが、まあ、その分僕も、見られる死者とか早めに見るでおくようにしますので、ご容赦くださいという感じで、今週ちょっと注目公開作25ではなく27に2日ずれると思いますが、そちらもよけたらチェックしてみてください。
はい、
はい、っていう感じで今回はこの辺にしておきましょう。セリヌソンのパストライブス再開でした。お送りしたのは木津剛と
大阪文也でした。